き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーは前田プランニングオフィス、オフィス関西の提供でお送りします。今日はオフィス関西の西田さんはお休み、前田プランニングオフィスの前田さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずは空き家関係の近況報告はいかがでしょうか。
そうですね、なんていうかな、このね、空き家になる原因っていうのはいつも言うんですけども、はい、6つしかないんですね、うん、でまずやっぱり認知症、認知症になると売買できない、はい、何もできないから認知症になったらアウト、はい、が共有登記になって揉めるとアウトですね。それから相続で揉める場合もありますし、うん、最近の事例では相続人がいないというね、うん、いうのもありました。
今これ書いてあ、まあ、それはありますわね。
あります、はいはい、から相続放棄、はい、順番に放棄してきますので順番に相続人がいなくなれば放棄してきますので6、7、空き家になります。
そうですね、は
い。それから買い手がつかないっていうのもこれ空き家の原因ですね、はい、売りたいんだけど売れないっていうのもあります、うんうんうん、
はい。
でそれから実家を売りたくない、
はい、
うん、売ってるんだけど本当は本音とすれば持っておいたい、うん、っていうのがありますね、うん、でもうこれ6つしかないんですよね、うん、でその中で一番大きいのはやはり、認知症ですね、うん、それから相続問題なんで。
だけど認知症はでも本当にちょっとかわいそうな言い方ですけど、
はいはい、
その方が亡くならない限り
亡くなるまで売れないですね、
手の施しようがないです。
そうですね、もしくは成年後見に立てるかですね。で昨日か一昨日かな、ちょっとお話してた方で、それも建物壊してしまったんだけど、うん、土地のね持ち分が97歳のおばあちゃんの割合が 10% 入ってたんですよ。で成年後見に立てて売りますかって言ったら、いや100までいけんだろうっていう話で、それ相談しておいて、この前お通夜の時に電話があってきまして、亡くなりましたわって、ね、でおいつでしたって言ったら99、100の壁ってやっぱり難しいねっていうね、その話だったですね。
いやだけどね、そういうこんなこうちょっと言い方悪いけど、やっぱ亡くなるのを待つというやり方ってやっぱりなんか悲しいじゃないですか、
うんうん、だからやはりそう認知症になる前に、うん、それから空き家になる前に手を打つ、うん、まあ、これが一番だと思います、うん、でなんかいつもね、こう空き家予防で、じゃあ空き家の利活用っていうのはお前のところやってないんかみたいな、
はいはい、
話が出るんですね、一生懸命なんか空き家をなんか、シェアハウスにしたいってあるのに、そういうのやらないんかってあるんですけども、やってます、うん、今ね、高野宮病院のすぐ近くで、空き家がありまして、でそれをね、投資家の方に買ってもらったんですよ、
はい、
で今のリノベーション中なんで、はい、5月1日から、まあ、ちょっとお祭りの時から、うんうん、賃貸の募集かけるんですけども、私が持ってて住んでもいいかなっていうね、そこに住んでフラフラフラってなんかあの辺好きな店何軒かあるん
で。高野宮病院の並びですか。
高野宮病院の、駐車場の横に細い道がありまして、
ますね、はい、
そこ入ってたのが貸し駐車場なんです。その近くなんですよ。
長方用水の並びだ。
え、そうそうそう。あ、よくですね。
いやいや、もう、
あ、そうそうそう。
あの辺の千鳥はもう、
あ、そうですね。
何しろ、もともと我が家は、あそこ下ったところですから、
あ、なるほど、ね、
はい、あの辺はもう、庭みたいなもんですから。
そうですね。はい、で、リノベーションをやりまして、借家として控える。で買っていただいた方が岐阜県の方なんですけども、はい、そういう事業をやってみたいという方で、いろいろ喜んでいらっしゃいます。
つまり貸すことを目的に購入されたということですね、
はいはい、でもう一件がですね、この本当に 大町と袋町と、うん、千木屋町っていう、この狭いところに町名が3つも4つもあるところがあるんですけども、そちらの建物を買っていただきまして、これ鉄骨3階建てなんですよ。でこれ今やはりコンバージョンって言いますかね、
なんか会社で取られたところなんですか。
あんまり言うと特化できるんでですね、はい。でそこ今ねリフォーム工事を、これも5月の11日くらいからやってきます。
はい、
で利活用とかのところって叱られるんだけども、利活用の中でやはり私インテリアコーディネーターだったりとか、うん、建築リフォームの経験が長いんで、きちんとしたこのご提案をして、 じゃあこの物件買ってこういうふうに直したらこんないい夢見れるよっていう、うん、そういう提案してるんですよね、うん、で簡単に壊してしまえばいいというものではないし、うん、という形にご提案をしていくと非常に喜ばれるっていう、うん、中古要するに空き家なんだけども、買っていただく方に夢を買っていただくみたいなね、形の仕事でことをやっていきたいなと思っております。でどうしようもないのがこれね、庄川町の山奥のところに全滅で廃村で一軒だけあったり最後の家壊したっていうのがあるんですよ。これダメですね。それから同じく庄川なんですけども、土砂災害特別警戒地区でこちら住んじゃいけないところなんですよね。で住んじゃいけないところっていうのは今住んでる方は早く引っ越した方がいいですよと、生命に危険感じますんでね、はいはい、いうところもあります。ですから全くそういう問題がないところであれば何らかの両方があるんで、それをうまくねこう作っていけばいいなっていうのはあります。で最近ちょっとやっぱり古民家みたいな古いのとかもう本当に古い雨漏りしてる家でも欲しいってことありますので、空き家売ることに対して知恵を絞っていけば緊張した形で利活用もできるんじゃないかなって感じですね。とあとですね、前に少し話しておりました相続が全くいないという相続で不存在という、うん、いとこさん同士の相続権がない方の相続っていうね、
いとこは相続人にはなれない、
なれない、はい、なれないですね。でこれは家庭裁判所に申し立てしまして、特別縁故者っていう認定を取って相続するんですよ。でようやく戸籍が揃いましたので、うん、これ今弁護士さん経由で、出そうかなと。でおそらく認められますので、うんうん、いとこさんが、うんうん、相続されまして、うんうん、これはもう壊さざるを得ないんですよね。猫住んで猫屋敷になっててもバッタバタになってるもんですから、これは壊して、土地で売って、うん、で場所のいいとこなんで、欲しい方は欲しいということで、うん、手を挙げるんじゃないかなと思います。それからこれはもうリアルタイム昨日のセミナーでお話してた方なんですけども、はい、今 お母さんが今住んでるんですよ、はい、で息子さんがちょっとこう訳があって別居中、うん、で息子さんが同居したいって言うんだけど同居できない、うん、でお母さん釣ればこの家早く売ってしまって、うん、私どっか社会入ろうかなとかね、うん、アパートに入ろうかなっていう深刻な話なんですけども、うん、これについては今信託を組んで要するにその息子さんじゃなくって、うん、娘さんに管理してもらってという形ですね、はいはいはい、でそれからお母さんの財産も、うん、息子さんにこれ全部相続を渡すという形で取れないの で、うん、でそれをうまくこれも金銭信託組んだりとか、うんうん、生命保険信託組んでやっていくということを今考えているしております、うん、でこれも将来空き家になるものを、はい、今のうちから対策っていくという、うん、言ってみるといろんな知識であるとかいろんな経験をもとにまずその空き家にならないように、防止をしていくという話と予防ですね、うんそれからもう一つ空き家になったものに対していかにこの夢を持っていくかということですね、はい、非常に面白い仕事だし、でいろんな空き家セミナー聞いてますけど、うん富山県の統計がどうのこうのとかね、うんこういうケースっていうことでどっかいっぱいそのネットとか本から集めてきてコピペしたようなので、セミナーやってるのがいるんだけどそういう講師読んでこんなんでも数万払うんだろうなっていう本当私からするとくだらん話もあります。で我々がやってるのはやはり日々戦ってます、はい、それから一番大切なのはその持ち主さんクライアント、それから買われる方が、いかにこう幸せになっていただくか、うん、楽しくできるかということを次第に考えてますんでね、うん、でただやっぱりあんまりたくさんできないっていう、うんのもありますし、うんどんどんやっぱり同じような仲間を増やしていって、うん、こういうような形の切り口で解決するっていう、形を作っていきたいなと今思ったりしております、
はい、さあそれでは一旦コマーシャルに入ります、はい。